103編お読みいたします。旧約聖書3版の方は108ページ、2017年版は1040ページです。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、常しえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上はるかに高いように、恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。人その一生は草のよう、人は咲く野の花のように、風がそこを過ぎ去るとそれはもはやない、その場所さえもそれを知らない。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者の上にあり、主の義はその子らの子たちに及ぶ。主の契約を守る者、主の戒めに心を留めて行う者に、主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ収める。主を褒めたたえよ、主の御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、主の御心を行い主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。主が治められるすべてのところで我が魂よ、主を褒めたたえよ。今日のメッセージは我が魂よ、主を褒めたたえよ。工藤先生お願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。2023年この最後の日にご一緒に礼拝を捧げできることを心から感謝いたします。今年も大変お世話になりました。本当にありがとうございました。来年も、ちょっと早いですかねぜひよろしくお願いいたします。じゃ一言お祈りをしてからメッセージに入りたいと思います。私たちの天のお父様、今日もあなたの言葉である聖書によって私たちを導いてくださることに心から感謝をいたします。私たち自分の力では聖書を正しく受け取ることができませんので、どうかあなたが助けてくださって、お一人お一人の心の内に主ご自身が語りかけてくださるようにお願いいたします。私たち一人一人に必要なことがあると思います。それをすべてご存知のあなたが、どうかこの時間をご支配して語りかけてくださるようにお願いします。 すべてを御手に委ねてイエス様の御名でお祈りいたします。アーメン。今年は珍しくですね、この2023年最後の日、大晦日が主の日礼拝となりました。まあ、それぞれいろいろな年越しのされ方があると思うんですけれども、我が家の年越しはちょっと変わった風習がありまして、まあ、夕方にね、家族全員まず集まるんですね。で、食事をするんですけれども、まず私の父が、まあ、家長として1年間の恵みを覚えてお祈りを捧げます。で、こんなことがありました、あんなことがありましたと、でも守られましたって祈っているうちに大体父は泣くんですね。そうすると家族全員大体泣くっていう、これ大晦日の定番なんですね。で、妻が結婚してね、初めて我が家に来た時にそれを見て本当にびっくりして、こんな大晦日ってあるんだねっていうふうに言っていたのを覚えています。ぜひ後ほど皆さんもどのように今日お過ごしになられるか教えていただきたいと思っています。本日はですね、まあ、1年の最後の日ということで、この1年間をそれぞれ振り返って、まあ、感謝を持ってこの年を終えることができたらとこう願いつつメッセージをしたいと思います。で、本日開かれたのはダビデによる詩編の第103編が開かれました。ダビデは主が良くしてくださったことを一つ一つ思い起こして感謝をして主を褒めたたえている、この詩編になります。主を褒めたたえよとのこの呼びかけですね、一番最初冒頭の1節と2節に3度これが繰り返されていきます。主を褒めたたえよ。そして詩編の一番最後ですね、21節と22節においても同じく3度この主を褒めたたえよという呼びかけがなされて、この詩の主題になっているということがよくわかります。で、実はもう一つですね、この冒頭と最後に同じように繰り返されている言葉があります。で、それは何かというと、すべてという言葉なんですね。すべてという言葉になります。一節には、私のうちにあるすべてのものよと、そして二節を見ると、主が良くしてくださったことを何一つ、これすべてっていうね、元の言葉で同じ言葉です、すべて忘れるなと。最後の22節を見ましても、すべて作られた者たちよと、そしてすべてのところで主を褒めたたえようと言われています。つまり、すべてのことについてすべての者たちが主に感謝して主を褒めたたえようということを言おうとしているということなんです。もちろん今の私たち1年間を振り返ってみて、どうも感謝できないなということもたくさんあると思うんです。今日の詩編はそんな私たちに一体何を教えようとしているのでしょうか。ぜひご一緒にこの103編に今日は耳を傾けていきたいと思っています。子どもの皆さんの質問の一番です。まあ、これ大人の皆さんも一緒にやったらいいかなと思いますけど、今年1年感謝だったことをいくつか思い起こして書いてみてください。また不満だったこと、感謝できなかったこともあれば、それも正直に書いてみてください。これ自由にね、思い起こしてください。私たち不満なこともね、もちろんあるので、それ正直に神様に申し上げていったらいいかなと思います。それでは、改めて1節から、5節まで、もう一度読みします。1節から5節までです。103編。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる御名を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。 たびたび確認していることですけど、聖書は私たちの罪の本質、罪の根っこにあるものは何かというと、それは神を認めたくないという心なんだと聖書は教えています。詩編の14編の1節をお読みします。詩編14編の1節、愚か者は心の中で神はいないという。愚か者、これ罪人ということですね。愚か者は心の中で神はいないという。残念ながら私たち誰もが神様を認めていない部分っていうものを持っていると思うんです。それに対して今日の詩編は、すべての出来事において、すべてのところで神様の働きを認めなさいと私たちに語りかけています。私たちの信仰っていうのはどういうことかというと、まずはすべてのことにおいて神を認めていくということ、これが私たちの信仰と言ってもいいのではないでしょうか。3節から、神様が具体的に私たちに行ってくださることが挙げられていきます。少しこう直訳して読んでみますので、皆さんの聖書と比べてみてください。2節の2行目からお読みします。2節、主が良くしてくださったことを何一つ、これすべてですね、主が良くしてくださったことをすべて忘れるな。3節、あなたのすべての咎を許すこと、あなたのすべての病を癒すこと。4節、あなたの命を穴からあがなうこと、穴っていうのは死のことです。あなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせること。5節、あなたの一生を良いもので満ち足らせること。でここで一回文章が切れています。こういう文章になっています。でこれらすべてのことを忘れてはいけないと詩人は言うのです。で今申し上げた初めの3つのことは、罪、そして病、そして穴、死ということが出てきました。この3つは私たちの代表的な苦しみと言ってもよいと思います。罪、病、死、つまり私たちが抱えるであろうすべての問題に主が関わってくださっている、主と関係ないところはないのだということを詩人は言おうとしています。私たちは苦しみが来ると神様に見放されているのではないかと、ここは神様と離れている場所ではないかと思ってしまいます。しかしそうではないということなんです。信仰者に起こりうるすべてのことには主のご支配がある、主が関わっていてくださるのだと詩人は歌っているのです。そしてどう関わってくださるのかというと、4節からそれが言われています。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶせてくださるのだと。頭を覆うというのは、つまりそれは全体を覆うということを意味しています。あなたの一生、あなたのすべてを良いもので満ち足らせてくださるのが主なんだということなんです。まあ、ここまで聞きまして、そんなこと言っても私の人生には本当に悪いこともたくさんあると、不足していること、足りないこともたくさんありますと私たちは思うかもしれません。で実はこの詩編を歌っている人物ですね、ダビデもそのような人生を歩んだ人ということができるんです。まあ、有名なことですけれども、ダビデは若い頃、自分は何も悪いことをしていないのにサウル王に妬まれてしまうということがありました。彼は命を狙われて殺されそうにながら逃げ回りました。荒野や山の中、時には外国にまで逃げていきました。まあ、その期間はどれくらいというのははっきりは分からないんですけれども、おそらく数年間、長いことを想定する学者によると10年近く逃げ回っていたのではないかという人もいるんです。ダビデはこういう人生の中にあって、何なんですかこの人生はと、 どこに神様がいらっしゃるんですかと、そういうこともできたと思うんです。しかしダビデは一貫して必ず神様が守ってくださるんだということを信じ続けました。そしてダビデはそこから救い出された時にはまず主に感謝を捧げた、神様に栄光を期していく、そのような人物でありました。二節に、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなと言われています。これ別の訳し方をすると、主が報いてくださったことを何一つ忘れるなと、このようにも訳すことができます。主が報いてくださったことを何一つ忘れるな。私たちが本来神様から受けるべき正当な報いとは一体何でしょうか。私たちは私たちを作ってくださった神を認めることが、認めないということがあります。神様が作ってくださった意図に沿ってなすべきことをなさないということがあります。つまり私たちは罪を犯してしまうものです。正当な報いということになれば、当然私たちは良いものを受けるものではないということがわかります。しかし主はそんな私たちを憐れんでくださって、恵みを注いでくださって、この人生を良いものにすると言われるということなんです。私たちは自分が本来どういうものであるかということ、これを見失うときに神様に不満を抱きやすくなる、感謝ができなくなってしまうものではないでしょうか。不足しているものばかりを数えてしまって、すでに与えられている大きな恵みを見失ってしまうことがあります。5節に、あなたの若さはわしのように新しくなると言われています。わし、この辺には鷹の方が多いですかね。燃えれ沼公園の周りは本当に鷹が多いんですけれども、そのわしとか鷹っていうのはこう風に乗ることによってですね、一気にこう上へとこう見事に上がっていくことができるんです。風を感じて、風をよく見て、そして風に乗っていくわしのことが言われています。私たちも同じことだと思うんです。神様が吹かせている恵みの風、これをよく感じていくこと、恵みの風をよくよく見ていくこと、そして恵みの風に乗っていくこと、これが大切なことだと言われています。イザヤ40章の31節にこういう言葉があります。イザヤの40章の31節、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる、走っても力衰えず歩いても疲れない。この1年間私たちいろいろなとこ通りました。もちろん疲れることもあったと思いますけれども、この信仰が守られて、それぞれが信仰の歩みを歩み切ることができたこと、これは最大の恵みだと思います。私たちは信仰がなくなってしまっても何の不思議もないようなものです。しかし1年間の歩みを主が守ってくださって、ここまで来れたということ、ここに神様の御手を認めて感謝をお捧げする私たちでありたいと願うんです。子どもの皆さんの質問の2番です。神様に感謝できないとき、私たちが神様に感謝できないときはどういうときでしょうか。まあ、これはやはり自分が偉くなってしまっているときだと思うんです。自分が偉くなってしまって、受けることが当然になってしまう、すべてのことが当たり前に感じてしまうということです。次に6節から、詩人はですね、イスラエルの歴史をこう思い起こすことによって、もう一度恵みを数えていこうとしています。8節をお読みしたいと思います。8節、 主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。これ聖書に何度も引用されている定型句になります。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。これいつ語られた神様の御言葉かお分かりになるでしょうか。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。これ最初に出てくるのは出エジプト記ですね。イスラエルの民が荒野において金の子牛を作ってしまった時、金の子牛事件の時、あの時に語られた神様の御言葉になります。イスラエルの民はエジプトにおいて奴隷状態となり虐げられていました。主なる神様は彼らを憐れんでくださって、そのエジプトから救い出してくださいました。しかしその直後、指導者であるモーセがシナイ山に登っている間に、民は早速偶像を作ってそれを礼拝するということをしたのでした。救われたという恵みを忘れて、感謝することなく自分勝手に振る舞ってしまった民なんです。当然神様に見捨てられて当然の民でした。しかしその時モーセが命がけで彼らを許してくださいと取りなしをするんですね。でその時に語られたのが今日のこの8節の御言葉になるということです。裁かれて当然のもの、捨てられて当然のどうしようもないものに対して、8節、主は憐れみ深く情け深く、怒るのに遅く恵み豊かである、とそういう神様であるということを思い起こしているということなんです。9節から10節にも主は許しの神なんだということが告白されていきます。9節、主はいつまでも争ってはおられない、とこしえに怒ってはおられない、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。これさっきと同じ言葉ですね。報いという言葉が出てきています。そして続く11節から13節には、許しの神に続いて神様は癒しの神なんだということが言われていきます。11節から13節まで、天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。非常に美しい詩になっています。十一節に言われているように、私たちの上にはいつも天があって、私たちはいつでも空を見上げることができます。同じように私たちはいつでも主の恵みを見出すことができるのだと詩人は歌うのです。神を認めたくないという私たちの背きの罪は私たちの中から少しずつ取り去られていきます。そして天の父なる神様は私たち子どもたちに必要なものをご存知ですので、ちょうど良い時にちょうど良い分だけ必ず与えてくださるということなんです。で、大切なことは11節と13節に2度繰り返されていること。11節の最後に、主を恐れる者の上にというふうに言われています。13節の最後にも、これ言語では全く同じ言葉になっているんですね。ご自分を恐れる者をと、主を恐れる者の上にということなんです。以前お話ししましたけれども、恵みというものには一つの性質があります。恵みというのは上から下に流れていくという性質を持っています。 私たちが自分が何者であるかということをよくよくわきまえて、主を恐れて神様の前にへり下っていくときに、恵みは豊かに流れていくということなんです。今年1年間も私たちは救われたものとして、本当は見捨てられて当然のものだったんですけれども、イエス様によって罪許されて神様と共に歩むことができました。これも本当に当たり前になってしまいがちなんですけれども、救いの恵みが与えられたということ、この1年間にもう一度心から感謝したいと願うんですね。それでは最後にですね、なぜ神様はそこまで私たちを憐れんでくださって、私たちに良くしてくださるのかということです。これ子どもの質問の3番も同じになっています。なぜ神様はこんな私たちに良くしてくださるのでしょうか。14節にそのことが言われています。14節。原文ではここになぜならっていう言葉が入ります。なぜなら主は。なぜなら主は。これもね、その主こそがっていうことなんですね。なぜならその主こそが私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださるからだっていうことなんです。神様は私たちをお作りになられた方なので、私たちを憐れんで良くしてくださるということなんです。創世記を見ると、神様は私たちを土の塵からお作りになられたと書いてあります。それで神様は私たちがどんなに弱く小さなものかということをよくよくご存知でいてくださいます。15節と16節に言われていきますけれども、私たちの人生というものは創造の御業の偉大さから見るなら本当に小さなものです。草のようなあっという間の人生になります。これはソロモンが伝道者の書でよく書いてあることですけれども、人が数十年生きて一生懸命に働いて骨折って、時にはいろいろな快楽を楽しんだとしても、それは本当に虚しいものなんだと、全ては過ぎ去っていく、なくなっていくものなのだと聖書は言っているんです。もし私たちが神様と離れて生きることになるなら、その人生は虚しいものになってしまうのです。しかし17節ですね。17節。永遠の神である主の恵みは、常しえから常しえまでなくなることはないと言われているんです。3行目にも、主の義はその子らの子たちに及ぶと。つまり子子孫孫に主の恵みは永遠に残っていくのだということなんです。あまり良い質問ではないんですけれども、ちょっと質問してみますけれども、もし明日ですね、自分の命が終わるとして、一つだけ子どもたちとか、または大切な人たちに一つだけ何かを残せるとしたら、皆さんは何を残していくでしょうか。究極の選択みたいなのでね、あまりいい質問ではないんですけれども、いろんな答え、いろんな可能性あると思います。私は一つだけということであれば、やはり永遠に変わることのない神の言葉、聖書を残したいなと思います。そして聖書の中に言われている主を恐れる生き方というもの、これが残っていけばいいなと願うんですね。たとえどんなに厳しい人生を歩むことになったとしても、謙遜に歩んでいつも恵みを数えて感謝して喜んでいられるならば、その人生は何よりの人生なのではないかと私はそう思うんです。18節にも言われています。18節、主の契約を守る者、主の戒めに心を留めて行う者、つまり御言葉を大切にして 御言葉を心に留めて御言葉に生きていくもの、私たちが聖書と共に歩んでいくとき、その人生は必ず祝福されていくのだということなんです。今年1年思い返すと、何より私たちはこの聖書の御言葉に毎週聞き続けることができました。そして私たちは主を恐れるものとして毎週礼拝を捧げることができました。この何よりの幸いが与えられたということに、この1年の最後に心から感謝したいと思うんです。それでは作者の締めくくりの部分です。20節から22節をお読みします。主を褒めたたえよというところですね。20節、主を褒めたたえよ、主の御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ。主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、主の御心を行い、主に仕える者たちよ。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、主が治められるすべてのところで我が魂を主を褒めたたえよ。すべてのものが、すべての場所において、すべての出来事について神様に感謝をして神様を褒めたたえていく、これが神の国と言われるものになります。イエス様が世に出られた時、人々に語られた第一声はこのようなものでした。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとイエス様は言われました。で、このダビデがこの103編においてこう歌い上げていった神の国ですね、すべてのものがすべてのところで、すべてのことについて神を褒めたたえていく、この神の国はイエス・キリストの到来によって全世界へと広げられていきました。そして私たちのところにもこれが届けられています。今年1年私たちはそれぞれの信仰が守られて、この信仰の歩みを歩み切ることができました。これはつまり神の国の完成へと一歩近づくことができたということでもあります。願わくば来年2024年もですね、私たちがすべてのことに神を認めて、すべてのことに感謝をしていく、そういう神の国が私たちの中でもますます広がっていくことを願っています。私たちが毎週祈っていることです。御国が来ますように、御心がなりますように。2023年、いろんなことありましたけれども、すべての栄光を主にお返しして、この年を閉じていきたいと思っています。それではお祈りをしましょう。天の父なる神様、私たちは一つ一つのことが当たり前になってしまうようなものです。どうか今一度自分の小ささを認めて、主を恐れるものになることによって、不満で満たされるのではなくて、感謝を持ってこの年を閉じていくことができるように、どうか助け導いていてください。この1年間、お一人お一人のご奉仕、また献金、お祈り、そして礼拝が捧げ続けられてきました。また私たちは多くの方々の支えの中によって歩んでくることができたことを心から感謝いたします。すべての背後にあって、あらゆることを主がお支えくださったことを私たちは認めて、すべての栄光をあなたに帰したいと願います。心から感謝をいたします。それぞれの年越しがどうか豊かに祝福されていきますように、主が共に最後までいてくださるようにとお願いいたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。